おはようございます。高原豪一郎です。今から数年前、私はある講演会の講師としてお招きを受けたことがありました。ところがたまたまスケジュールが詰まっていましたためにお断りしました。すると主催者の方が随分困られて、どなたか講師を代わりに紹介してくれませんかと打診されたのです。そこで私は一人の友人を紹介しました。彼ならきっと期待に応えてくれると信じたからです。そしてその期待を裏切ることなく、彼は見事な講演をしてくださったそうです。それからしばらくして、主催者からまた別の用事で電話がかかってきました。そしてその時に、高原さん、あの時はいい方を紹介してくれてまして、ありがとうございます。そして、こう言ったんですね。いや、あの講演会ではね、高原さんに来てもらえなくて本当に良かったです。っておっしゃったんです。私は一時絶句し、同時に非常にショックを受けました。何か私という人間が否定されたかのように感じたのです。そしてこともあろうに、友人に対して嫉妬の炎がメラメラと燃え上がるのを抑えきることができませんでした。自分でもなんて心の狭い嫌なやつだなと思いながらそう思っていたんです。もう昔のことですから忘れてもいいんですけど、でもあなたがいなくてとても良かったと言われるのは、やはり今言われても辛いなと感じると思います。ある方はこういうふうにおっしゃいました。今まで言われた言葉の中で一番嬉しかったのは、あなたがいてくれてよかった。あなたがいてくれて嬉しかった。そういう言葉だったんですね。ジョン・バニエという人はこういうふうに言いました。愛とは、その人の存在を喜ぶことである。その人に何ができてもできなくても、何を知っていても知らなくても、またその人が役に立っても立たなくても、無条件にその人の存在を喜ぶこと、その人の行ったことに対する感謝ではなく、その人自身そのものを嬉しく思うこと。もし世の中にたった一人でもいい、そんな愛で真実に愛してくれる人を持っているならば、人生を肯定的に見ることができますし、またその人からくじけない力をいただくことができるのではないでしょうか。でもそのような愛ってなかなかないですよね。果たしてそのような無条件の、私のしたことによって変わることのない愛はあるんでしょうか。あるのです。聖書の中にこう書いています。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。罪人にふさわしいのは、刑罰であり、懲らしめであり、裁きですね。しかしキリストは、私たちがそのような罪人であったとき、たじろぐことなくご自身を十字架にかけ、代わりに死んでくださった。十字架の上でご自分の命を捨てることによって、愛を明らかにされたのだ、と語ったんです。神はキリストの命をあなたにプレゼントするほどまでに、あなたを愛したのだ、と宣言されたんです。ところで日本人は、人に贈り物をするとき、つまらないものですが、と言って渡しますね。どうしてそんなこと言うんだろうか、という質問に対し、五千円札でおなじみのニトベイナゾーというクリスチャンの方はこういうふうに答えました。それは、あなたの素晴らしさの前では、どんな贈り物も色あせてつまらないものになってしまいます。でも、私の心を受け取ってほしいので、この小さなプレゼントという雛形で贈ります。それは私の気持ちを表しきれておりませんが、差し上げます。という意味で、つまらないもの。という意味だって言うんですね。しかし神様は、どこに出してもつまらなくない方。色褪せることのない方。 そして完全に神の心を表しきった方をあなたに与えてくださったのです。それがイエス・キリストという方です。私は先日、コニー・ラウンズバーグというアメリカのクリスチャン女性のエッセイを読みました。ちょっと長いんですけど、読んでみたいと思います。それは今から50年前の1月のことです。当時私は8歳。朝起きて着替えて、そして兄弟たちと母さんの作ってくれる朝ごはんを待っていました。すると、パチッパチッと何かが音をする。父さんが2階へ上がろうとすると、火事だと大声で言いました。私の家はミネソタのずっと田舎で、電話もありませんでした。だから消防団が到着するまでに、家屋と家財道具のほとんど全部が灰になってしまいました。わずかに持ち出せたのは、何世代か前からの家族写真と母さんのミシンくらいです。父さんはその冬、仕事がなくて、失ったものを買い揃えるお金も保険もありませんでした。数日は親戚の家で厄介になった後、父さんは借金で近くの古い農家を借りることにしました。母さんは親戚や知り合いが持ち寄ってくれた家具や布団、食器や鍋で何とか家事を切り盛りし始めました。火事に遭う前も、決して我が家は裕福じゃありませんでした。でも、貧乏と感じたことはなかったんです。でも今は、誰かが着ていたサイズの合わないお風呂を着て、窓にはカーテンもない家に住み、ペンキがこびりついた食卓、一人一人が違った寄せ集めの椅子、そして色あせたタオル、絵の取れたしゃもじしかないんです。私は泣きたくなりました。私たちは、わけのわからないうちに、貧乏人になってしまったんです。人々からの親切に、心から感謝はしていても、とても辛い、やりきれない気持ちでした。そんなある日、一人の婦人が、贈り物を届けてくれました。それは、彼女のハンドメイドで、美しい刺繍を施した真新しい枕カバーです。真っ白なリネンに上品なピンクやスミレ色、あるいは淡いグリーンの色糸で描かれた花模様。私はそれをいつまでも飽きずに見とれていました。こんなに上等なものを私たちに使ってほしいと、この人が本当に思ってるなんて、信じられない気持ちでした。人々は自分の家で使わないもの、いらなくなったもの、必要ないものをくれたのに、この婦人は最高のものをくれたんです。50年経った今、あの贈り物を私たちにくれた婦人の名前を思い出せません。でもその贈り物が捨て鉢になっていた私に、自分を大切にしなければという思いを回復させてくれたことだけは忘れることはできません。こんなにも美しい心のこもった手作りのプレゼントをしてくれる人にとって、私たちはきっと大切な存在なんだという思いを噛みしめたのでした。これは今でも私にとって大切な思い出の一つになっています。そしてふと気づくと、私の行動の指針にもなっているのです。っていうエッセイですね。贈り主にとっても、とっても大切で、あまりにも尊くて、手放したくないものを贈られることによって、自分がその贈り主にとって、どんなにかけがえのないものと思われているのかってことが分かった。っておっしゃったんですね。神様はあまりにも価値のありすぎるご自分の一人子を十字架にかけてくださいました。それはあなたを本当に愛しているということをあなたに分かっていただくためです。そしてあなたに永遠の命を与えるためです。もし今死におののいている方がいらっしゃったら、 どうぞあなたのために先に前もって死の恐怖を飲み干してくださったキリストを知っていただきたいのです。キリストはあなたの罪の身代わりとなられました。この方を信じるなら皆許され永遠の命をいただくことができます。どうぞキリストを受け入れてください。